瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
火曜日の瀬戸町レディオは瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市社会福祉協議会の深谷さんにお越しをいただきまして、災害ボランティアコーディネーター養成講座についてお話を伺ってまいります。深谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、9月27日に行われます災害ボランティアコーディネーター養成講座についてのお話を伺えるということなんですけれども、まずはですね、災害ボランティアコーディネーター、これどういった活動をされる方なん、活動する方なんでしょうか。そちらから教えてください。
簡単に言いますと、はい、被災者とボランティアのパイプの役割を担う方が災害ボランティアコーディネーターです。はい、大規模な災害が発生すると、物資の配給や炊き出し、瓦礫の撤去、被災者の心のケア、建物の応急修理など、様々なことに多くの人手が必要になります。はい、その際、ボランティアに来てくれた方々が円滑に活動できるように、被災者との調整を図り、災害ボランティアセンターの運営側として活動することが災害ボランティアコーディネーターの役割です。
はい、そうなんですね。2011年に発生した東日本大震災や、また令和6年の1月1日に発生しました能登半島地震でも、本当にね、たくさんのボランティアの方々が被災地へ駆けつけてボランティア活動が行われていますよね。やはりこの大規模な災害時には、こういったボランティアの方々の力、これは欠かせませんよね。
現在2025年8月6日からの大雨による被害で、九州を中心に災害ボランティアセンターが設置されており、多くのボランティアが生活の再建に向けて活動しています。はい、また現在のように被災地で多くの方がボランティア活動を行うきっかけとなったのは阪神淡路大震災です。はい、阪神淡路大震災が発生した1995年はボランティア元年とも呼ばれています。
ああ、そうなんですね。でも当時と今ではですね、このボランティア活動のあり方が大きく変わっているのではないかな、なんていうふうに思うんですけれども、災害ボランティアコーディネーターの方々は具体的にはどのような活動を行うんでしょうか。
大規模な災害が起きると、瀬戸市から要請を受けて、瀬戸市社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを立ち上げ、ボランティアの本部として運営を行います。はい、災害ボランティアコーディネーターの方々は、この災害ボランティアセンターで全国から集まってくるボランティアの方々の受け入れを行い、活動内容を適切に調整し、全体をまとめる仕事を行います。
なるほど。全国から集まってくるこのボランティアの方々は、災害ボランティアセンターでこのコーディネーターの方々から活動の内容と場所を教えてもらうということなんですね。
はい、災害時にボランティア活動がスムーズに行えるかどうかは、災害ボランティアセンター、そして災害ボランティアコーディネーターの方々にかかっていると言ってもいいぐらい重要な存在になります。
そうなんですね。災害が起きた時に、この被災地ではいろんなニーズがありますよね。まあ、例えば瓦礫を、ね、運んでほしいとか、掃除してほしい、はい、話し相手になってほしいなんていう、そういった要望も、ね、ありますから、そのニーズとボランティアの方々をマッチングさせる、これはかなり重要なことですね。
はい、その通りです。はい、先ほど例を挙げていただいた瓦礫を運んでほしいというニーズ、掃除をしてほしいというニーズなど、ボランティアの方が無理することなくできることをコーディネートする必要があります。はい、また建物の応急修理ができるなどの専門的な知識や技術を持った方が対応しないといけないニーズもあります。はい、そういったマッチングを臨機応変に素早く行っていくことができれば、次のボランティア先への派遣も早くなり、より多くのニーズに応えることができます。
そうなんですね。災害ボランティアコーディネーターは、このボランティアと被災者、どちらにとってもなくてはならない重要な役割を担っているということなんですね。
はい、そうなんです。はい、災害ボランティアコーディネーターの役割を担っていただく方がいることということが、災害復興にもとても重要なものになります。
なるほど。深谷さんはですね、令和6年のこの能登半島地震の際に、石川県珠洲市の災害ボランティアセンターの応援職員として派遣されたというふうに伺っておりますけれども、これ実際にはいつ頃行かれて、どうしてどのようなことされたんでしょうか。
はい、令和6年2月27日から3月4日までの約1週間のスケジュールで、石川県珠洲市の災害ボランティアセンターにて運営のお手伝いをしました。はい、私が担当したのは現地調査といわれるもので、 ボランティアを依頼された被災者の自宅に伺い、はい、現場の状況を確認します、はい、依頼者の困りごとを聞き取りながら必要なボランティアの人数や時間、資材などを確認し、うん、ボランティアが活動しやすいように情報をまとめるという作業を行いました。
そうなんですね。実際の災害ボランティアセンターの運営に関わり、そして被災された方のご自宅に伺って被災者のニーズを確認されたということなんですね、はい、実際に活動されてみて珠洲市の状況はどうでしたか？
珠洲市も甚大な被害を受け、建物の被害も広範囲にわたっています、うん、多くのボランティアの方の力が必要であると改めて感じました、
はい、そうなんですね。そういった状況を踏まえますと、やはり瀬戸市でも災害に備えて災害ボランティアコーディネーター養成講座を開催する必要性、これやっぱり改めて感じますよね。
はい、そのためにも災害ボランティアコーディネーターを養成するための講座を瀬戸市と瀬戸市社会福祉協議会の共同で開催しています。
はい、では講座の日時や場所などについて詳しく教えてください。
今年は9月27日の土曜日に瀬戸市社会福祉協議会安らぎ会館で行います、はい、時間は午前9時30分から午後3時30分までとなっています。はい、講師はボランティア活動を行う団体として全国的に有名な認定特定非営利活動法人レスキューストックヤードの代表理事の栗田信之様です。
はい、9月27日土曜日に安らぎ会館で、そして講師はレスキューストックヤードの方ということなんですね。数多くの、ね、被災地へボランティアとして足を運ばれて活動していらっしゃる団体ですし、まあ、きっと本当に充実した内容になると思うんですが、具体的にはどのような講座を予定されているんでしょうか？
まず午前中にレスキューストックヤードの栗田様より災害ボランティアセンターの役割と災害ボランティアコーディネーターの役割について講義をしていただきます、はい、能登半島地震での災害ボランティアに関する実情をはじめ、ボランティアセンターの運営や数々の現場の事例紹介、被災者の方に対して丁寧に耳を傾けて話を聞くことの大切さなど、うん、ボランティア活動の核心についての話が聞けます、
はい、午後はどのような内容になっているんでしょうか？
はい、午後は災害ボランティアセンター運営体験を行います。はじめに運営協力をいただいているボランティア団体災害ボランティア瀬戸の皆様が実演を行い、続いて参加者の方にも実践をしていただきます、はい、実際に災害ボランティアセンターを運営する側を体験することでより理解を深めていただけると思っております、はい、
災害ボランティアコーディネーターをより身近に学べそうな内容で、これ本当に、ね、非常に実践的で面白そうですよね。
はい、講義も運営体験も大変役に立つ興味深い内容ですので、うん、あっという間に時間が過ぎてしまうと思います、はい、ぜひ多くの方に受講していただきたいです、
はい、ではこの講座、お申し込みはどのようにすればいいんでしょうか？
はい、参加者は市内在住、在勤、在学の方を対象にしています、はい、電話やメール、ファックス、専用申し込みフォームなどからお申し込みいただけます。電話でのお申し込み先は瀬戸市社会福祉協議会になります、はい、電話番号は 0561-842011 0561-842011 です。その他の申し込み先や当日のスケジュールなどについては瀬戸市社会福祉協議会のホームページで公開しています、はい、ホームページをご覧になることができない方は瀬戸市社会福祉協議会まで電話でお問い合わせください、はい、大規模災害時にはボランティアの方々の力が必ず必要になります。いざという時に落ち着いて対応するためには平常時から防災の意識を持つこと、そして訓練を行うことがとても大切です。災害が収まっても避難生活、そして被災後の生活再建活動は被災者の方々を精神的に疲弊させていきます。そうした状況下で様々な悩みを持つ被災者の方々に対してどのように接し対処していくことができるかをこの講座で学ぶことができます。
災害は本当に、ね、多くの人の心に、ね、深い傷残しますから、その時どう寄り添っていけるかが重要ですよね。今日は瀬戸市社会福祉協議会の深谷さんにお越しをいただきまして、災害ボランティアコーディネーター養成講座のお話を伺いました。深谷さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。